From Tokyo to the world, Naoki Hata presents The Vision, powered by the Japan Contemporary Art Association. This is Art Moya Moya Talk.
皆さん、こんにちは、こんばんは。アーティスト、アートプロデューサーの畑直樹です。今日のテーマはですね、前回に引き続く形になると思うんですが、アートのある街とない街ということで、パブリックアートのまた違った面からの考察をしていきたいと思います。なんかタイトルだけ聞くと都市計画論みたいな感じですけども、まあゆるく喋っていこうと思いますので、今回はご安心ください。まず大前提を言ってしまうと、アートがなくても人は生きていけますよね。コンビニもあるし、ウーバーイーツもあるし、スマホのアプリでも十分楽しいですよね。僕の友人なんかは一日中チャット GPT と話をしてるとかって言ってましただから何でもね、困らないものっていうふうにもう思われがちなんですよね。でも最近は街を歩いていると、あ、ここで写真を撮りたいなみたいな場所がちょこちょこ増えてるのに気がつきませんかね。あれはね、ほとんどね、まあアートとは言えないかもしれないですけど、まあアートっぽい何かなんですよね。まあそういうのが増えた状況っていうのは、やっぱり SNS の普及ですね。主にインスタグラムとかだと思うんですけれども、あとはまあ観光のトレンドっていうのが来たっていうのもありますよね。やっぱり文字でこうお店の情報を見せるよりも、何かこうインパクトのあるものを店先にこう置くっていうことで、海外のお客さんにどういうお店かっていうのを分かってもらうっていう意味でも、まあ一つのいい方法なのかなというふうに感じています。あとはまあ美味しいご飯というよりも、見栄えのするまあご飯であったりね、お店の雰囲気であったりとか、何を食べたか、あれは美味しかったなというよりかは、まあどこで食べたのかっていうところの方がね、実際の味の美味しさ云々よりも、この雰囲気が重視されるっていうような形の世界に変わっていっちゃってるのかなと思って、少し嬉しいような寂しいような気もしています。話はねちょっと脱線するんですけど、まあ昭和生まれ、あるいは平成初期生まれの人あるあるだと思うんですけど、昔のねアルバムをねちょっと見てもらいたいんですよ。子供の頃からの、多分ね、写真を家族とか、まあ親戚とか集まった時に撮ったりとかしてる写真があると思うんですけど、なんか絶対1枚ぐらい謎の石碑の前で写真撮ってたりしませんかねえよくわからない なんかよくわからない謎の石碑の前で写真をなんか気をつけして撮ってる写真とか出てくるはずなんですけれども、まあ最近がねそれはなくなって、なんかもうおしゃれなアートになってきているっていう風に思ってもらえればいいかなと思います。すいません、ちょっと脱線しました。あとはね、さっきの、まあ、観光トレンドっていう話をしましたけれども、日本人にとっては至って普通の日常風景なんですけれども、やっぱり海外の人から見るとまた違った視点で、ここは面白いとか、全然オブジェとかモニュメントとかアートではないんですけれども、まあ街のアイコンとしてこう輝いて見える、日本に行ったぞっていう風に、まあ自慢できると言いますか、ここで写真撮りたいと思うようなスポットっていうのがやっぱりたくさんあるみたいですね。例えばまあ代表的なのが渋谷のスクランブル交差点であったりとかね、あれはまあ日本からするとまあ昔からあるもんですし、普通のただのスクランブル交差点で信号が青になったらバーッと渡るだけなんですけども、世界の人から見るとあの光景っていうのがやはり不思議なようですね。だからやっぱり今でも クランブル交差点でカメラを持ちながら歩いてる外国人の人たちっていうのはたくさんいますよね。まああれはアートというよりかは、まあ、舞台装置みたいなもんですかね。あとは大阪の方に目を移すと道頓堀なんかのグリコの看板なんかもそうですよね。あれなんかは本当関西の文化っていう感じで受け入れられてましたけど、やっぱり海外の人からするとやっぱり大阪に来たっていうあのアイコンみたいな感じで、マークの走ってる姿と同じようなポーズで写真を撮ったりしているような人が多いですよね。観光客の人は必ず写真撮ってますよね。まあ私たちはあんまり考えないですけど、海外の人たちが逆に気づかせてくれる形で町にはアートの役割を果たしているものっていうものが意外に潜んでるんですよね。じゃあなんでそんな象徴が必要なのかと言いますとですね、答えはまあ至ってシンプルで、まあ待ち合わせに便利だからっていうのが最初の発想だったみたいですね。渋谷のハチ公の前とかよくありますよね、モヤイ像とかね。でもあれがなかったらですね、ハチ公前でって言えないし、代わりになんか交番の横の自販機の2番目のところにとかっていう、まあ分かりづらいっていう感じですよね。まあ今はねもう携帯電話がもう、まあ携帯電話って言い方も古いですけど、スマートフォンがもう普及しているんで、まあ待ち合わせっていう言葉自体がもうほとんど死語と言いますか、成立しないちょっと寂しい時代になってきていますけど、まあアートがあるいはモニュメントがあることで人間は場所としての指定っていうんですかね、ここっていうものがね、共有できるんですよね。つまり街にあるアートっていうのはその街のアイコンであったり象徴であったりと同時に便利な道具っていう使い方という見方もあるんですよね。そして次にですね、まあちょっと寂しい話になりますが、アートのない街っていうところを検証していきたいと思うんですけれども、じゃあアートがない街ってどうなんでしょうか。駅を降りてどこか似たような景色でチェーン店ばっかりが街道沿いに並んでて、明日にはどこ通ったかとかあまり思い出せないっていうような感じですよね。便利なんですけど、まあ誰かに紹介したくなるポイントがあんまりないんですよね。うん、まあ意外と埼玉とかそういうとこが多いんですけど、実はねアートがある街っていうのはね、やっぱりまあ花があると言いますか、行きたい街になりますよね。でない街っていうのはやはりこう、まあ通り過ぎる街っていう風に観光客の人たちとかからするとなってしまう、まあある意味間違いではないんですけどね。基本的には私たちの生活に根ざした街なので、まあそこにアートは必要ないだろうというような考え方で、そういう2つの二極化しているっていう状態が今日本の中で発生しているのかなという気がしています。でもね、私のまあアーティストアートプロデューサーの目線から言うと、やはりねどの町にもアートがたくさんあって、みんながアートに触れる機会があって、意識をね高く持ってくれれば嬉しいなというふうに、まあ関心ですね、関心も持ってもらえればいいなというふうに思っています。それでねちょっとまた話は戻って、 真面目な話をしますけれども、これも前も言いましたけどもね、だからやっぱりパブリックアートっていうのはデベロッパーや行政さんにとってはね、実はね本当に有効な一手なんで、これはね、誰も本当に損をしないので、街にシンボルができて、観光客は来るし、地元の人は私の街にはこれがあるよっていう風に、誇りを持てる、駅前にこれがありますよとかっていう風なことが言えますよね。そして待ち合わせスポットにもなりますし、むしろね、ひょっとしたら地元のカップルっていう言い方ももう死後かもしれないですけれども、恋愛成就を陰ながらサポートする役割を果たしているアートも実は今までもこれからもあるかもしれませんね。あとね、もっとね積極的にねパブリックアートは設置していいと思うんですよ。日本のね人口の減少にも実は歯止めがかかるかもしれませんね。まあ町がね特別な場所になることは確かなんで、これは本当に積極的に進めていってもらえればいい町づくりになっていくんではないかなと思います。ということで今日はアートのある町ない町についてですね、まあ前回に引き続きパブリックアートについてちょっと今回はゆるーくお話をしてみました。次にね街を歩くときはぜひ、あ、ここでみんな写真撮ってるなとか、ここなんで人が集まってるんだろうっていう感じで、ちょっとねいつもとは違った目で観光客の動きとか若い人の動きなんかを見て、観察をしてみてもらえると、実はそこにね普段見過ごしてたねアート的な役割を持っている何かがあるかもしれませんよ。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。この番組が面白いと思った方はぜひいいねボタンを押してください。初めて聞かれた方はぜひ他のエピソードも聞いていただいて、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてポッドキャストや他のメディアを聞いてくださっている皆さんはぜひ星5つあるいはレビューなどを書いて、この番組のスタッフのやる気を引き出していただければと思います。この番組は日本現代アート協会、日本現代芸術協会、ジャパンコンテンポラリーアートアソシエーションの協力でお送りしました。それではまた次回 Q&A のコーナーになりますが、どんな質問が飛び出すんでしょうか、楽しみですね。では次回もまたマイクの前でお待ちしております。それでは
Thank you for listeningThis program was brought to you with the support of the Japan Contemporary Art Association. Stay creative and see you next time.